主よ、尊い平和の約束を感謝します。あなたは御言葉の中で、私は平安をあなた方に残していく、私の平安をあなた方に与える、私が与えるのは世が与えるようなものとは異なる、あなた方は心を騒がせるな、またおじけるなと仰せになられました。私たちがあなたを頼り、あなたとの完全な調和にあるとき、私たちを平和のうちに保たれるとの約束を感謝します。今夜あなたの御言葉を学ぶにあたり、私たちの思いをあなたに向けさせてください。知識を増し、平安で私たちの心を満たしてください。私たちが学んだことを生活に取り入れるとき、聖霊を送ってくださり、私たちの心を導いてください。そして主よ、私がメッセージを伝えている間、私をどうぞ十字架の後ろに隠し、これを聞く人に私ではなくイエス様を見させてください。イエス様の尊い御名によって祈ります。アーメン。今日のタイトルは、世界平和に関する黙示録の答えです。はじめにいくつかのニュースを皆さんに聞いていただきたいと思います。これらのニュースは、私たちが住んでいる世界を簡潔にまとめていて、この世界に平和はないことを証言しています。多くの人々が平和を望んでいるにもかかわらずです。短いニュースをいくつか挙げていきます。注意深くお聞きください。フロリダ警察は16人の子を持つ夫婦を殺害した犯人を探しています。バートとメラニー・ビリングスの遺体はフロリダ州の田舎にある自宅で発見されました。隣人の通報で保安官が駆けつけました。殺害時、8人の子供が家にいました。当局の発表では、保安官が現場に着いたとき、眠っている子供が何人かいたそうです。バーナルドの顧客は財産がなくなるかと思うとパニックになりました。バーナルドほど成功を収め、長年信頼されていた人が、実は強欲で人々の金を盗んでいたとは信じがたいことです。私が話をした彼の顧客たちは大きなショックを受けていました。ケイリー・アンソニーの身に何が起こったのか、未だ謎です。彼女に起こった悲劇に全米が心を痛めました。ケイリー・アンソニーというフロリダの女の子が6月以来行方不明となっています。ケイリーを家に連れ戻すまで捜索は続けますし、どんな犠牲も惜しみません。遺体が車の中から発見されました。捜査官らはケイリーの母親を犯人として疑っています。ケイリーを最後に見たのは母親でした。彼女にもう一度会いたいんです。あの笑顔を見たいんです。彼女の証言はすべて嘘でした。今日、ケーシー・アンソニーが起訴されました。12月11日に幼児の遺体の一部が発見されました。ケイリーのものと判明。ミャンマーでは10万人が強烈なサイクロンの犠牲となりました。死者の数は増える一方です。速報です。中国が大地震に襲われました。生存者を一刻も早く見つけようと必死です。カリフォルニア北部では1000以上の山火事が起こっています。山火事の規模は大変なものです。猛烈なハリケーンが湾岸地域を通過しています。まるでモンスターのようです。お願いです。誰か助けてください。もうどうしたらいいのかわかりません。今後もここで生きていかなくてはいけないのです。皆さんがただいまお聞きになられたニュースは、私たちが住んでいるこの世界の混沌のほんの断片に過ぎません。世界のどこを見渡しても平和は見当たりません。ご自分の子供たちが平和を求めてさまようのをご覧になって、神様はどれほど心を痛めておられることでしょう。神様だけが平和を与えることができるのに、多くの人は気づいていないのです。もちろん、どこもかしこも常にニュースのような状況にあるわけではありません。平穏無事な時もありますが、そういう時は稀です。テサロニケ人への手紙第一、5章の3節に、人々が平和だ、無事だと言っているその矢先に、突如として滅びが彼らを襲ってくる。そしてそれから逃れることは決してできないとあります。すべての人が平和を望んでいます。人間とは安全安心安らぎを求めるものです。それなのに絶えず混沌闘争を招き、危険や破滅にさらされてしまいます。テロに恐れおののくあまり、安全のために自由を引き換えにしてしまう場合もあります。自然災害がたちまち多くの人命を奪うのを見て、この地球に安全な場所はないのではないかと途方に暮れてしまいます。小学1年生の幼い子供ですらも巻き込む学校での銃撃事件を耳にし、人の心が冷え切っていることにショックを受けます。ワシントン DC における様々な政治スキャンダルは民衆の期待を裏切り、多くの人が今時信頼できる人なんているんだろうか、本当に思いやりのある人はいるのだろうかと思うわけです。私たちのこの脆い世界はいろいろな面で崩れつつあります。 そこで次のような疑問が頭に浮かびます。私たちの世界はなぜこんなにも脆く、平和を計画することはなぜこんなにも虚しいのだろう。この疑問への簡潔な答えはこうです。人類は平和の君なしで平和を求めようとしているため、それが得られないのです。神なしに生きようとしたイスラエルに起こったことを思い出してください。歴代志下15章3節から6節をお読みします。そもそもイスラエルには長い間誠の神がなく、教えをなす祭司もなく、律法もなかった。しかし悩みの時、彼らがイスラエルの神主に立ち返り、彼を求めたので彼に会った。その頃は出る者にもいる者にも平安がなく、大いなる騒乱が国々のすべての住民を悩ました。国は国に、町は町に打ち砕かれた。神が諸々の悩みを持って彼らを苦しめられたからです。聖書は人間が神様なしに生きようとし、神様の教えと律法を無視してしまったために、平和ではなく騒乱、破壊、災難が訪れたと述べています。そしてそれは今日の世界も同様なのです。イザヤ書57章の20節と21節をお読みします。しかし、悪しき者は波の荒い海のようだ。静まることができないで、その水はついに泥と汚物と出す。我が神は言われる、横島な者には平安がないと。人は神なしに自分勝手に生きようとするとき、決して安らぎは得られないと聖書は教えています。平和の君なくして平和はありえないからです。悪の道に安らぎはありません。これがこの世界の状態であり、罪人である人間の差がなのです。私たちは平和のないところに平和を見出そうとしています。ある人たちは、平和は心の奥底にあります。心の中を見つめなさい。良心が働いているはずだから、そこにきっと見つかるでしょうと言います。しかし聖書は次のように言っています。箴言28章の26節をご覧ください。自分の心を頼む者は愚かである。知恵を持って歩む者は救いを得る。自分の心を信頼するのは愚かであると聖書にありますが、人類はまさにこれを実行してきたのです。自分で自分を賢いと思い、自分で定めた善と悪の標準に信頼してきたのです。それはつまり、何が真実で正しいかの判断基準は自分であるということです。しかし皆さん、善悪についての私たちの基準は歪んでいるのです。今日の社会を治める律法は何でしょうか？それはヒューマニズムです。神の、または超自然の法則よりもむしろ人間の経験が最も重要だとする思想です。すべての問いに対する答えは人間に見出されるというのです。絶対的なものなど存在しないと彼らは言いますが、その人たちに本当にそうかと尋ねたら、絶対にそうだと答えることでしょう。このように絶対的なものなど絶対に存在しないという主張そのものが矛盾しているにもかかわらずです。また彼らは近代社会において全ては相対的であると言い、道徳に関してもあなたには正しくても私には正しくない、あなたには間違いでも私にとっては正しいと唱えるのです。これがヒューマニズムの法則で、それが今日の世界を治めています。心の赴くままに夢を追いかけなさいと彼らは言います。しかし心の赴くままに夢を追いかけない方がいいですよ。自分の夢を追いかけるとしばしば悪夢に終わることがあるからです。人間の心は信用できないと聖書は言っています。エレミア書17章の9節によると、心はよろずのものよりも偽るもので、甚だしく悪に染まっている。誰がこれをよく知ることができようかとあります。心は悪に染まっているもので、偽るものであると書いてあります。心のままにというのは危険なのです。悪という言葉を別の言葉で言い換えるなら、それは不法です。生まれながらの肉の心は律法を嫌います。心は甚だしく邪悪なので、それに従ってはいけません。箴言14章の12節に、人が見て自ら正しいとする道でも、その終わりはついに死に至る道となるものがある、と書かれています。正しいように見えても、それが正しいとは限りません。なぜなら私たちの標準は歪められているからです。肉の心は本来罪に傾いています。罪とは悪であり、不法です。肉の心にとって正しいと思われる道は広い道です。広い道とはみんながやっていること、大多数の人が通る道、そして善悪の基準を社会に求めることです。皆さんは川がなぜくねくね曲がっているかご存知でしょうか。私たちの社会が曲がっているのと同じ理由です。水は最も抵抗の少ないところを通るから川は曲がっているのです。 私たちもこの罪深い心にかなって正しく見える道、正しく感じる道、安易な道、広い道、大多数の人が通る道を選ぶのです。ですが皆さん、平和は私たちのうちには見つかりません。平和は神から与えられるものです。心は生まれつき安易な道に向かいます。肉の心は律法なしの愛を望みます。無料の快楽、犠牲を伴わない満足を求めます。そういうわけで、近年、結婚する人がどんどん減る一方で、同棲する人はどんどん増えているのです。人々が結婚の義務や責任を負うことなく、その恩恵だけを受けようとするからです。聖書によるとそれは罪であり、神の律法に違反しています。こういう状況はクリスチャン社会にも見られます。そのような罪が私たちから平和を奪い、滅びに向かわせているのです。そしてそれらへの助けは自分の内からではなく神から与えられるのです。平和を得る唯一の道は平和の君を心に住まわせることです。イザヤ書9章の6節と7節にこう書かれています。イエス様についての予言です。お読みします。一人の緑子が我々のために生まれた。一人の男の子が我々に与えられた。祭りごとはその肩にあり、その名は霊妙なる義士、大能の神、とこしえの父、平和の君と唱えられる。その祭りごとと平和とは、増し加わって限りなくとあります。聖書はイエス様のことを平和の君と呼んでおり、すべては彼の創建にかかっていると述べています。彼が天の政府の支配者、また統治者となられるのです。聖書は神の政府は平和の政府であると述べています。なぜだかわかりますか？それは神の政府の基盤が公正かつ神聖な律法だからです。公正な法律は秩序と調和と平和とをもたらします。不公正な法律は無秩序と動乱と反乱をもたらすのです。神の国の国民となることを決心する人たちに望む平和には終わりがないと聖書は保証しています。私はそのことをとても感謝しています。予言の勉強を進めていくと、私たちは真の王と王国に敵対するサタンが平和ではなく戦争を望んでいることに気がつきます。サタンはイエス様だけが提供できる平和を私たちから奪おうと必死に働いているのです。その主な方法が神の律法を破壊すること、人に神の律法を軽視させることなのです。つまり平和を破壊するためにサタンは神の律法を攻撃するのです。聖書の予言を研究するとまさにこれが争点であることがわかります。聖書のダニエル書には小さい角で表される反キリスト王国が描かれています。近々また別のセミナーで詳しく勉強しますが、まずはダニエル書7章の25節を開きましょう。ダニエル書7章の25節。ぜひ書き留めてください。お読みします。彼は意図高き者に適して言葉を出し、かつ意図高き者の生徒を悩ます。彼はまた、時と律法とを変えようと望む。反キリスト勢力、そしてサタンは時と律法を変えようとするのです。神の統治から平和を除くために、神の律法を攻撃するのです。サタンの戦略の一つ、終末における主な目的の一つは、神の律法を破壊することなのです。サタンの第一の計画はあなたにとって何が正しくて何が間違っているかはあなたが決めればいいというヒューマニズムの律法と神の律法を置き換えることなのです。そしてヒューマニズムを信じ込ませることができない時にはポストモダニズムや物質主義を持って自分にとって気持ちのいいことだけを追い求めるよう仕向け律法を破壊しようとするのです。そしてそれでもうまくいかない時は神の律法自体を腐敗させるのです。どうやるのでしょうか。それは神の律法にとって代わる偽物の律法を作り上げることによるのです。神の民を滅ぼすため、神の時と律法を変更しようとすることこそが反キリストの企みなのです。テサロニケ人への第2の手紙2章の3節に反キリスト勢力が描写されています。どのように描写されているかに注目してください。誰がどんなことをしてもそれに騙されてはならない。まず廃墟のことが起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れるに違いない。不法の者、そして滅びの子と呼ばれているのは反キリストの勢力です。不法とはすなわち罪であります。不法の者は神の律法を破壊してしまう勢力なのです。続いて4節にこの勢力が終わりの時代に何を企んでいるのかが書かれています。お読みします。彼はすべて神と呼ばれたり 拝まれたりする者に反抗して立ち上がり、自ら神の宮に座して自分は神だと宣言する。反キリストが神を王座から引きずり下ろして、自ら地上の王となろうとする様子が描かれています。彼は自らを引き上げて、神よりも優勢に立とうとしています。ヒューマニズムの考えに似ていますね。反キリスト勢力は神の宮にやってきて、無立法主義を宮に持ち込もうとするのです。皆さん、その宮が何を指していたか覚えていますか？エルサレムに建てられる建物のことでしたでしょうか？新約聖書の教えによると、神の宮とはキリストの教会以外の何者でもありませんでした。信徒のことです。私たちが神の宮であると聖書は言っています。終わりの時代に反キリスト勢力が神の宮に居座るということは、キリスト教会内に無立法主義を持ち込まれるということです。無立法とは読んで字のごとく立法をなしにするということです。今日サタンはキリスト教世界でそれを実践しています。ヒューマニズムやポストモダニズム、世俗主義や無立法主義を持ち込んで、神の立法の重要性を薄めて効果をなくし、個々人の心と生活から平和を奪い去ろうとしているのです。ヒューマニズムや無立法主義が社会にはびこっているのは恐るべきことです。しかしもっと恐ろしいのは、キリスト教会内にも、それと同じ精神が見られることです。もう立法を気にすることはない、立法は重要ではないという教えが、キリスト教会内で唱えられています。やりたいことをやっていても神の恵みによって罪のうちに救われるといったヒューマニズム的思想が現在のキリスト教に入り込んでいるのです。反キリストが今現在、もはや神の律法を守らなくても良いとの教えをはびこらせ、神の宮に居座っているのです。使徒パウロはこれが終末に起きるサタンの戦略の一つになると警告しました。パウロだけでなくイエス様ご自身もそれを警告しておられました。マタイによる福音書7章の21節から23節を見てみましょう。イエス様は最終時代に滅びる人々の特徴をお話しされました。なぜ滅びるのかに注目してください。お読みします。私に向かって主よ、主よというものが皆天国に入るのではなく、ただ天にいます我が父の御旨を行う者だけが入るのである。その日には多くの者が私に向かって、主よ、主よ、私たちはあなたの名によって預言したではありませんか。また、あなたの名によって悪霊を追い出し、あなたの名によって多くの力ある技を行ったではありませんか。というであろう。その時私は彼らにはっきりこう言おう。あなた方を全く知らない。不法を働く者どもよ、言ってしまえ。ここで主よ、主よという人たちはどういう人たちでしょうか。イエス様を信じる人たち、クリスチャンです。ここで描かれているのは世の人たちでも悪人でもなく、キリストに対する信仰を表明するクリスチャンです。キリストを主と呼ぶすべての人が救われるわけではないと言っておられるのです。救われたければ、口先で公言する以上のものにならなくてはいけないということです。何かをしなくてはいけません。何をすればよいのでしょうか。天におられる父の御心を行うのです。なぜこの世界に平和をかけているかと言いますと、主よ、主よと言っているクリスチャンたちが神の御心を行っていないからではないでしょうか。キリストの名を口で唱えながら、心の中にキリストが宿っていません。見せかけの口先だけの経験であります。そういうわけで、あるミュージシャンたちは、セックスや暴力やプライドを歌った音楽を奏で、それが評価され、名誉な賞を獲得したときには、賞をもらえたことをイエス様に感謝したいと語るのです。イエス様の皆を口で唱えながら、御心は行わないのです。皆さん、イエスの皆を語る者たちは、その公言を実証しなくてはいけません。皆にふさわしいものにならなくてはいけないということです。神の品性を有し、聖霊に導かれて生きるのです。神にとって最大の敵は、神を否定する罪人ではありません。無神論者でもありません。最大の敵は、信心深い人を装い、口では神を肯定しながら、生き方で神を否定する人です。そのような人は、聖なる皆に反して生きており、キリストを誤った形で表現するからです。世にキリストを偽って伝えているからです。そしてそのような生き方をする人たちに対して、イエス様は恐るべき言葉を発せられるのです。私はあなたを知らない。不法を行う者よ、私から離れよ。そう言われるのです。 一緒に想像してみましょう。イエス様がおいでになる裁きの日に、自分は救われるものだと思っている多くのクリスチャンたちは、主よ主よ、私はあなたの名においてあれもこれもしましたと語りますが、心にキリストを宿していなかったために、私はあなたを知らないと言われ、永遠の命を失ったことを知るのです。公言すれば救われると思っていた人々に対して、私はあなたを知らない、不法を行う者よ私から離れよと、恐ろしい言葉が語られるのです。皆さん、私はそのような言葉を聞きたくはありません。イエス様が来られた時に救われるとばかり思っていた自分の滅びを悟るとは、何という悲劇でしょうか。裁きに備えて心を探ることの重要性がお分かりいただけたでしょうか。心は人を惑わすので、心を吟味する必要があるのです。口先だけでイエス様を呼び求めることで救われると思い込むこと、自己を騙すことは最大の欺瞞です。私はイエス様からあなたを知らないという言葉を絶対に聞きたくはありません。私は忠実なしもべをよくやったと言われたいです。あなたはどうでしょうか。そう言ってもらうためには、上辺だけで公言するのではなく、イエス様に心に宿ってもらわなくてはいけません。それで、あなた方は私におり、また私があなた方におることがわかるであろう、というヨハネによる福音書の14章20節の言葉が実現するのです。私たちがイエス様のうちに宿るということは、ただ知識を持つこと、表面的な体験をすることではありません。イエス・キリストとの生きたつながりを持つことなのです。本物の関係を築き、心の通った経験をすることなのです。先ほどの聖句によると、滅びる人たちはなぜ滅びるのでしょうか。それはイエス様自身の言葉で語られています。不法を行う者よ、私から離れよとありました。主よ主よと呼びかける彼らはキリストの言葉を伝えていたかもしれませんが、心から律法を守っていなかったのではないでしょうか。彼らは神の御心を行っていなかったのです。救われるには神の御心を行わなければならないとイエス様ははっきりと言われました。皆さんは救われたいですか。神の国に入りたいですか。そのためには神の御心が何かを正確に知ることが重要なポイントになるというわけです。御心を知ることに永遠の命がかかっているのです。だとすれば、御心の定義を聖書から導き出す必要があります。では、神の御心とは一体何でしょうか。詩篇40編の8節にその定義があります。詩篇40編の8節です。お読みします。我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。あなたの掟は私の心の内にあります。詩篇はヘブライ語で書かれました。ヘブライ語の詩にはパラレリズムという表現技法が用いられることがあります。英語の詩では言葉の発音で韻を踏みますが、ヘブライ語の詩歌では言葉のアイデアや意味で韻を踏みます。つまり、聖句の前半部分と後半部分が掛け合いになっていて、お互いに意味を補い合っているのです。先ほどお読みした聖句の前半部分は、我が神よ、私は御心を行うことを喜びます。であり、あなたの掟は私の心の内にあります。というのが後半部分です。つまり、御心を行うこととは、神の律法を、掟を心と思いに刻むことだというのです。これこそが新しい契約の経験であります。新しい契約とは、神の律法を心と思いに刻むことでしたよね。口先だけのクリスチャンに、不法を行う者よ、私から離れよと、イエス様が言われるのは、彼らが御心を行っていなかったからです。そして、御心を行うとは、神の律法を心に宿すことなのです。ところが、今日のクリスチャンたちはどうでしょうか。悲しいことに、イエスを主と呼ぶ人たちが律法の重要性を薄めています。そして、あたかも神の恵みが罪を犯す許可証であるかのように、律法は廃されたと、特牧師たちが多く存在しているのです。教会内ですら、無律法主義、ヒューマニズムの精神がしばしば見られます。反キリストが宮に入り込んでいるのです。クリスチャンが世界に平和をもたらす律法を非難しているのです。これは反キリストの精神であり、そのために憐れみの神は、黙示録という愛と平和のメッセージを世界に発しておられるのです。黙示録のメッセージは、神聖な律法に私たちの注意を向けようとしています。ここでヨハネの黙示録14章の6節と7節を読んでみましょう。 イエス様が来られる時までの間、全世界へ発せられる最後のメッセージです。お読みします。私はもう一人の御使いが中空を飛ぶのを見た。彼は地に住む者、すなわちあらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えるために永遠の福音を携えてきて大声で言った。神を恐れ、神に栄光を着せよ。神の裁きの時が来たからである。天と地と海と水の源とを作られた方を伏し拝め。福音とは良い知らせですから、これは全人類を束縛するメッセージではなく、自由を与えるメッセージです。つまり、ワクワクさせるような幸せいっぱいの良いメッセージなのです。また、これは、あらゆる国民、部族、国語、民族に述べ伝えられるグローバルなメッセージでもあります。神は終わりの時代に世界へ向けたグローバルな福音のメッセージを送られるわけですが、面白いことに、そのメッセージの一部に、神を恐れよとの一言が含まれています。神を恐れることこそが、世界平和に関する黙示録の答えなのです。では、神を恐れるとは一体どういうことなのでしょうか。聖書はどのように述べているのでしょうか。まずはじめに、神を恐れるとは、神に恐怖心を抱くこととは違います。親が子供たちに恐れられることを望んでいないように、神もそれを望んではいません。神を恐れるとは、神を崇敬するということです。子供たちが親を尊敬すべきであるように、神を尊敬すべきであります。神を敬い、恐れた結果、私たちはその戒めを守るようになるのです。伝道の書12章の13節をお読みします。ことの帰するところはすべて言われた、すなわち、神を恐れ、その命令を守れ。これはすべての人の本分である。このように、神を恐れることが神の戒めを守る結果に至るわけですが、それは、一民族だけに求められるのではなく、すべての人、つまり全人類の本分なのです。そういうわけで、ヨハネの黙示録14章の7節にある、神を恐れよとのメッセージは、世界中に向けられた神聖な立法に立ち返るようにとの呼びかけなのです。神を崇敬し愛するようになった結果、立法に従うようになるのです。これが、世界平和に関する黙示録の答えです。私たちが律法を守るとき、神の律法を自分のうちに招き入れるとき、神が私たちの心に戒めを書き留めるとき、神と人との関係において平和が生まれるからです。イザヤ書48章18節をお読みします。どうかあなたは私の戒めに聞き従うように、そうすればあなたの平安は川のように、あなたの義は海の波のようになるとあります。神の戒めに耳を傾ければ平和になれると神は言っています。もう一つ聖句を読みします。箴言3章の1節と2節です。我が子よ、私の教えを忘れず、私の戒めを心に留めよ。そうすれば、これはあなたの日を長くし、命の年を延べ、あなたに平安を増し加える。神様は、見せかけだけではなく、心の内から律法を守ることを求めておられます。動機を重んじられるのです。皆さんの中に平安に長生きしたい方はいらっしゃいますか？聖書は実用的な原則を教えています。それは、主への愛から律法を忘れず、心からそれを守るなら、平和を味わえるということです。ありふれた平和ではなく、大いなる平安が与えられるのです。詩編119編の165節をお読みします。あなたの掟を愛する者には大いなる平安があり、何者も彼らをつまずかせることはできません。つまり、律法が心に刻まれるならば、大いなる平安が与えられ、心に神の律法があれば、何者にも心を乱されることはないというのです。その律法が思考や感情や言葉や行動を収めてくれるからです。たとえ運転中に誰かが割り込んできたとしても、神の律法を心に宿していれば、その人に怒りをぶつける代わりに笑みを返すことだってできるでしょう。主に祈りと賛美を捧げることもできるかもしれません。何事にも何者にも平和を満たされることはありません。神の律法が心に刻まれているからです。私は神の律法をぜひ心に留めておきたいと思っています。皆さんはどうでしょうか？律法を心に留め、平和で満たされることが人間に対する神様のご計画なのです。神の律法は平和に生きる術を示す道しるべなのです。 これまで人間は社会に秩序と平和をもたらすために数多くの法律を作ってきました。人間の行動を収めるためにこれまでに3500万もの法律が作られてきたと言われています。しかし神様が人に与えられたのは10の戒めだけであります。人間の作る法律は不完全で、時には不当な場合もありますが、神の律法は完全であり、魂を生き返らせると、詩編19編の7節では言われています。さらに、ローマ人への手紙7章の12節によると、戒めも正であって、正しく善なるものであるとあります。また、ヤコブの手紙2章の12節には、私たちは束縛ではなく、自由の律法によって裁かるべきと書かれています。ですから、神の律法は公正かつ完全、神聖で良いものなのです。束縛ではなく自由を与えるものなのです。神様は私たちに自由と平和を与えようとしておられます。神様は常に私たちに最善を与えようと望んでおられます。これが世界平和に関する黙示録の答えであります。さて、ここで質問です。なぜ神の律法は社会の幸福と秩序にとってそれほど重要なのでしょうか。神様は石の板に律法を書かれる前にモーセに語られました。出エジプト記20章の2節から17節です。時間のため要約して話を進めますが、どうぞ後ほど読んでみてください。神聖な実会は神ご自身が語られました。第一条は、あなたは私の他に何者をも神としてはならないです。ここで神様は、あなたは人生の何事においても私を最優先しなさい。家族や友人や他の何よりも私を第一にしなさい。私があなたに命を与えたのですから他のものを拝んではいけない。そうすればあなたは真の幸福が得られますと言っておられるのです。この戒めに何か誤りがあるでしょうか？私たちの生活で神を第一とすべきでしょうか？なぜ神を最優先すべきなのでしょうか？それは神様が私たちを何よりも大切にされたからです。人々は十字架上のイエス様に向かって、十字架から降りて自分を救ってみろ。そうしたら信じてやるとからかいました。イエス様にはそれがおできになったのですが、そうすると今度は私たちを救うことができなくなってしまいます。自分自身か私たちか、どちらを救うかとなった時に彼は私たちを選ばれたのです。ご自分よりも私たちを優先されたのです。ものすごく感謝すべきことですね。神が私たちを第一としてくださったので、この戒めは守るに値するのではないでしょうか。神を第一とすること、それは全ての中心に神を置き、最優先にすることです。続く第二条は第一条とよく似ています。あなたは自分のために刻んだ像を作ってはならない。上は天にあるもの、下は地にあるもの、また地の下の水の中にあるもののどんな形をも作ってはならない。それにひれ伏しても仕えてもいけない。ここでも神様は私を第一としなさいと言われています。いかなる偶像をも作って拝んではいけないと言われています。なぜだと思いますか？神に見合うものはこの世に存在しないからです。この戒めは偶像などに頼らず信仰によって歩むように教えています。私にのみ祈りなさいと教えているのです。皆さん、私たちは今現在、あからさまな偶像礼拝はしていないかもしれません。しかし違った意味で何かを拝んでいる場合があります。世の中にはアイドルと呼ばれる人たちがいますね。それは人間という偶像なのです。ある人やある人間関係に頼りきっている場合があります。また、仕事、車、スポーツ、名誉や学歴などがしがらみとなり偶像になったりもします。それが何であれ、神様よりも高いところにそれらを置くならば、それは偶像となり、神となります。あなたを作られた創造の神以外のものであれば、それは偽の神、偶像なのです。像を伏し拝む習慣はないかもしれませんが、神よりも優先させるものがあるのであれば、それがあなたの偽りの神、偶像なのです。私たちがこれらの偶像をことごとく生活から締め出すことを神様は望んでおられるのです。第3条。あなたはあなたの神、主の名をみだりに唱えてはならない。神の名を不注意に、そしてむやみに使ってはいけないということです。神聖な皆を尊重すべきです。私たちは神の名を使って他人を罵ることはしないでしょう。しかし、クリスチャンを自称することで神の名を汚すことがあります。それは、キリストを信じると公言していながらも、キリストのような生き方をしていない時です。そうすることで、キリストの皆をみだりに用いているわけです。外見の振る舞い以上に、私たちの心や生き方そのものが問われるのです。 神の律法は奥が深いですね。第4条。安息日を覚えてこれを聖とせよ。6日の間働いてあなたのすべての技をせよ。7日目はあなたの神主の安息であるから何の技を申してはならない。ここで神様は仕事を休むよう言っておられます。この世界のすべてを作られたお方は主の1日を私たちに与え礼拝するよう望んでおられるのです。神様は私たちがストレスに負けて健康を損なうことのないよう、この戒めを与えられたのです。働いてばかりではしんどいですよね。ゴムは緩い時に針を刺しても何も起こりません。しかしそれが張っている時には、針が少し触れただけでも切れてしまいます。人間もそのようなものです。神様は私たちと特別な時間を過ごしたくて、この戒めを与えられました。宇宙の神であられる方が、私たち一人一人と時間を過ごしたいと望んでおられるのです。素敵なことだと思いませんか？神様がわざわざ時間を取ってくださるなんて、私たちは一体何者なのでしょうか？主の招きに感謝して答えましょう。第5条。あなたの父と母を敬え。この戒めを無効にしたい親など存在しないことでしょう。この世界はもっとこの戒めの重要性を認めるべきでしょう。この戒めは家庭を守るために与えられています。第6条。あなたは殺してはならない。この戒めは命を守るために与えられています。ちなみにイエス様は、故なく兄弟に怒ったり、憎んだりするのは殺人の罪に等しいと言われました。外見上の行為と同様に心の状態も吟味しなければなりません。すべての人が第6条を守ったならば、戦争などありえません。テロ事件も起こりえません。平和な環境になるはずです。皆さんはそのような環境を望んではいませんか？天国とはそういう場所なのです。第7条。あなたは姦淫してはならない。イエス様は、情欲を持って女性を見る者は、すでに姦淫を犯していると言われました。やはり、心を治めることが大切なのです。この戒めも家庭を守るために与えられています。この戒めを守ったならば、離婚も家庭崩壊もありません。家庭に平和が溢れることでしょう。第8条、あなたは盗んではならない。私は鍵をじゃらじゃら持ち歩くのが嫌いです。なぜ鍵を持ち歩く必要があるのでしょうか？それは、この世界には泥棒がいるからです。なぜ家も車も鍵を閉めないといけないのでしょうか？この戒めが守られていないからですね。この戒めをすべての人が守ったならば、鍵をかける必要はなくなりますよね。まるで天国のような平和な社会になることでしょう。第9条、あなたは隣人について偽証してはならない。私たちがいつでも真実を話すことを神様は望んでおられるということです。そして第10条。あなたは隣人の家を貪ってはならない。隣人の妻、しもべ、はしため、牛、ロバ、またすべて隣人のものを貪ってはならない。自分に属さないものを欲しがってはいけないということです。神様から与えられているもので満足し、隣人や彼らの持っているものに気を止めるなということです。イエス様がおられればそれで十分、いや、十分すぎるでしょう。信心があってたることを知るのは大きな利得であると聖書は述べています。実会は神と人、人と人との間の平和を確立するために与えられました。これは神ご自身の口から語られた戒め、自由の律法であります。これからは実会を自由のための原則と考えてください。神様はこの原則によって家庭、人命、結婚、財産、真理を守ろうとしておられるのです。全世界の人々が実戒を守ったならどうなるか想像してみてください。平和で安全な世界になるはずです。実戒を語られた後、神は人間が忘れやすく彼らの記憶力が当てにならないのをご存知だったので、それをご自身の手で書くことにしました。出エジプト記31章の18節をご覧ください。主はシナイ山でモーセに語り終えられたとき、証の板2枚、すなわち、神が指を持って書かれた石の板をモーセに授けられた。神様が人に任せることなく、ご自分で書かれた聖書の言葉は、この部分だけです。その他の部分は預言者に記させました。しかし、実戒を人に授けるときだけ、神様は、ここは私が書くと言われたのです。実戒がどれほど重要かがわかりますね。石に刻まれたというのは永久に変えられないということです。実戒は変わることがないのです。ここで初めて律法が書面として与えられたわけですが、実際には実戒の原則は永遠の昔から存在していました。なぜそう言えるのでしょうか。 律法を注意深く研究すると、それが神の永遠の愛という品性を反映したものであることがわかるからです。律法がシナイ山で書かれる以前からあったとどうしてわかるのか。それは極めて容易にわかります。ローマ人への手紙4章の15節に、律法のないところには違反なるものはないと書かれています。律法がなければ違反もありません。では違反あるいは罪の定義とは何でしょうか。聖書には罪の定義がはっきりと書かれています。ヨハネ第1の手紙3章の4節です。すべて罪を犯す者は不法を行うものである。罪とは不法である。罪についてこれ以上に明快な定義はありません。罪とは何かと聞かれたら、律法に違反することと答えればよいのです。律法のないところには違反なるものはないとありましたが、律法がなければ罪もないということなのです。神様がアダムとエバに語られた言葉を覚えていますでしょうか。一本の木を除いて園のどの木からも食べてもよい。しかしその一本の木から食べたら必ず死ぬでしょうと言われました。なぜ死ぬのでしょうか。果物に毒があったからではありません。この木の実を食べてはいけないと神が言われたから、神が食べてはいけないという戒めを与えたからでしたね。聖書に罪の支払う報酬は死であるとあります。禁断の実を食べたことでアダムとエバは神の律法を破ったのです。少なくとも第8条の盗んではならないに違反しました。自分のものではないものを勝手に取ったからです。そして第10条の貪ってはならないにも違反しました。自分のではないものを欲しがったからです。もしその時罪がエデンの園に入ってきたのだとしたら、エデンの園には違反する対象となる律法が存在したはずです。ここまでご理解いただけたでしょうか。アダムとエバの罪の性質はカインとアベルに受け継がれました。そして創世記4章でカインは弟のアベルを殺害しました。カインは罪を犯しましたか？犯しましたよね。ということはカインを有罪とする律法がなくてはいけません。殺してはならないという律法を破った。つまり罪を犯したということは律法があったということなのです。皆さん、なぜ私がこのような話をしているかお分かりいただけているでしょうか？多くのクリスチャンが実戒はシナイ山で神がモーセに与えた時から始まったと思っているからです。しかしそれは間違っています。実戒はそれよりずっと前から存在しています。なぜなら罪はそのずっとずっと前から存在していたからです。もう一つ例を挙げましょう。創世記26章の5節をお読みします。アブラハムは私の言葉に従って私の諭しと戒めと定めと掟とを守ったからである。アブラハムはモーセよりも前の時代の人物です。その彼が神の戒めと掟とを守ったと書かれています。つまり神の律法がシナイ山よりも前からあったことは明白ですね。旧約聖書において神の律法が全ての人の善悪を決める基準であったことは明白です。では新約聖書の時代はどうでしょうか。またキリストの十字架と復活後におる私たちにとっても神の律法は重要性があるのでしょうか。私たちは新しい時代にいて、神の律法を破っても構わないと聖書は言っているのでしょうか。イエス様の御言葉に答えを見つけましょう。マタイによる福音書5章の17節をご覧ください。イエスが語られた神の律法についての最も明確な聖句です。私が律法や預言者を廃するために来たと思ってはならない。廃するためではなく、成就するために来たのである。私が律法を破壊するために来たと考えるなんてとんでもないとイエス様は言われました。律法を廃するためではなく、成就するために来たのだと言われたのです。多くの人は成就するという意味を間違って理解しています。成就を廃すると理解しているのです。ところがそれを聖句に当てはめたらどうなるでしょう。廃するためではなく、廃するために来たとはおかしな話ですよね。では成就するとはどういう意味なのでしょうか。それは、いっぱいになるまで満たす、あるいは、成し遂げるという意味です。十分に実現させるということです。言語のギリシャ語には、より十分に確立するという意味合いがあります。イエス様は律法を破壊するためではなく、それを実現し、十分に確立するために来られたのでした。そのため、律法に調和する生涯を全うされたのでした。こうして私たちに模範を示されたのです。続けて18節をお読みします。 よく言っておく。天地が滅びゆくまでは立法の一点、一角も廃ることはなく、ことごとく全うされるのである。すべてが成就するまで立法の一点一角も動かされたり、消え去ったりすることはないと、イエス様は言われました。彼は立法のすべての条件に従われたのでした。愛の動機から神に従い立法を守る生き方の模範を残されたのでした。続いてイザヤ書42章の21節を見てみましょう。これはメシアに関する予言です。お読みします。主は己の義のために教えを大いなるものとし、かつ栄光あるものとすることを喜ばれた。何かを破壊しながら尊重することができるでしょうか？できませんよね。栄光あるものとするとは何かを引き上げる、または尊敬するという意味です。つまりイエス様は律法を廃するのではなく、かえって最高位に引き上げ、律法の存在感を増し、大いなるものとされたのです。律法の意味をより明確に示してくださったのです。情欲を抱いて女性を見た時点で既に律法を破っているなど、御自ら律法を守り実践することによってそれを拡大し明瞭になさいました。それが私たちに示された模範だったのです。ところがキリストは十字架でお亡くなりになられた時に律法を廃しなさったという人たちがいます。十字架での死は神の律法を無効にしたのでしょうか？イエス様はなぜ十字架でお亡くなりになられたのでしょうか？私たちを律法から救うためでしたか？罪から救うためでしたか？答えを探してみましょう。マタイによる福音書1章の21節を読んでみましょう。彼女は男の子を産むであろう。その名をイエスと名付けなさい。彼は己の民を各々の罪から救うものとなるからである。美しい名前ですね。イエスという名は何を意味しますか？救い主です。救い主を必要とする人は全人類です。彼は私たちを何から救うと書いてありますか？各々の罪から救うとありました。イエス様は私たちを罪のうちに救うのではなく、罪から救われます。罪の定義は何でしたか？律法に違反することでしたね。私たちを律法を破ることから救われるのです。彼はそのために十字架で亡くなられたのです。罪の刑罰である死から救うだけでなく、律法を破るという罪の力から救うためでした。しかしながら皆さん、イエス様が亡くなられた時、確かに終わりを迎えた律法もありました。それらは完全に廃止されました。ただしそれは実戒ではありませんでした。どの律法でしょうか？エペソ人への手紙2章14節と15節を見てみましょう。キリストは私たちの平和であって、二つのものを一つにし、敵意という隔ての中書きを取り除き、ご自分の肉によって数々の規定からなっている戒めの律法を廃棄したのである。イエスがこのように人間として来られることで廃棄なさった律法は、霊典律とも呼ばれる儀式に関する数々の規定でした。それは地上の聖女と関係があったものです。ヘブル人への手紙9章の1節をお読みします。さて、初めの契約にも礼拝についての様々な規定と地上の聖女とがあった。十字架で廃止されたのは犠牲制度含む礼典律の様々な規定でした。コロサイ人への手紙2章の14節にこれらの律法について記載されています。神は私たちをせめて不利に陥れる少々をその規定もろとも塗り消し、これを取り除いて十字架につけてしまわれた。十字架で釘付けにされた律法とは、地上の聖女での儀式に関するものでありました。なぜ十字架につけられたのでしょうか？それは犠牲制度の目的を思い出せばわかります。聖女での儀式の目的はイエス様について教えることでしたね。これらは身代わりを指す影、実体を指す型でした。ですから、イエス様が肉を取って、この世に来られ、十字架につけられたことにより、それらの律法は役目を終えたのでした。イエス様が十字架にかけられて、亡くなることを教えるのが目的だったからです。多くの人が十字架で廃止された霊典律と実戒をごちゃ混ぜにしています。実戒と霊典律は同じではありません。これらは全く異なる立法なのです。今から実戒と霊典律の違いをご紹介します。 実会はローマ人への手紙8章の7節によれば、神の律法と呼ばれているのに対し、霊典律はヘブル人への手紙10章の28節で、モーセの律法と呼ばれています。出エジプト記24章の12節、また31章の18節によると、実会は神の指によって石板に書かれたのに対し、歴代史下35章の12節によると、霊典律はモーセによって本に書かれました。また、実会は契約の箱の中に入れられました。ヘブル人への手紙9章4節、出エジプト記40章12節。しかし、霊典律は契約の箱のそばに置かれました。申命記31章24節から26節。実会は霊的な律法と呼ばれています。ローマ人への手紙7章14節が、霊典律は肉の律法と呼ばれています。ヘブル人への手紙9章の10節。実会は罪を明らかにします。ローマ人への手紙3章20節、7章7節が、霊典律は罪のゆえに与えられました。ガラテヤ人への手紙3章19節。実会は永遠の原則と呼ばれています。詩編111編7節から8節、119編98節が、霊典律は一時の予言です。コロサイ人への手紙2章14節から17節、ヘブル人への手紙10章1節。そして、実会は永遠に続きます。マタイによる福音書5章17節から18節。それに対して、霊典律は十字架につけられました。コロサイ人への手紙2章14節から17節。エベソ人への手紙2章の15節。皆さん、実会と霊典律の違いが分かりましたでしょうか。イエス様が十字架で終わったと言って息を引き取ると、聖女の幕が上から下まで裂けましたね。それは犠牲制度である霊典律の終局、廃止を意味していました。キリストの死のおかげで、私たちははばからず御座に来て、必要に応じて恵みと憐れみ、そして助けを受けられるのです。その御手の技は真実かつ公正であり、すべての悟しは確かである。これらはいよいよ限りなく立つと、詩編111編7節から8節に述べられている通りなのです。ところが皆さん、中には実会のことは気にしなくていい、イエス様は愛するだけでいい、ただ神を愛し互いに愛し合うだけでいいと言われたという人たちがいます。確かにイエス様は愛することが大切だと教えられました。ですが、愛は律法を無効にするとイエス様は教えていたでしょうか。調べてみましょう。今日はたくさん聖句を引用していますが、それは私が語るよりも聖書に何が書かれているかが重要だからです。この時代に関してしっかりとした基礎を築きましょう。それは終わりの時代に教会に忍び込もうとするサタンの企みを理解するためです。では、律法は気にせず、愛するだけでいいといった主張に対するイエス様の回答は何でしょうか。マタイによる福音書22章37節から40節です。イエスは言われた、心を尽くし、精神を尽くし、思いを尽くして、主なるあなたの神を愛せよ。これが一番大切な第一の戒めである。第二もこれと同様である。自分を愛するように、あなたの隣人を愛せよ。これらの二つの戒めに、律法全体と預言書とがかかっている。イエス様の語ったこの言葉は、特に新しい言葉ではありませんでした。第一の戒めとしてイエス様は、旧約聖書の申命記6章5節を引用されました。しかし、愛の神を忘れていた人々には、これは新鮮に響きました。いずれにせよ、第一の戒めは、あなたのすべてをもって、神を愛しなさいとのことでした。続く第二の戒めも、特別新しい戒めではありませんでした。レビ記19章18節の引用です。隣人を愛することを忘れていた人々にとって、それは新しい戒めのようでした。そして、この聖句を表面的に読んで、ほらご覧なさい。神を愛し、互いに愛し合えば、実会は気にしなくていいと書いてあるじゃないか、という人々がいるのです。ですから、次の聖句を続けて読むことが重要になります。40節を注意深く読んでみましょう。これらの二つの戒めに、律法全体と預言者とがかかっている。この二つの愛の戒めが実会全体を掲げているのです。 私たちには手が2つあり、指が10本ありますよね。それと同じように、神を愛し、隣人を愛せよとの2つの戒めが、10の戒めを掲げているのです。手を見るたびに神の律法と愛を思い出してください。この手のように、十戒と神を愛し、隣人を愛するという戒めは一つなのです。十戒を守るには、神を愛し、隣人を愛する必要があるのです。そして、心と精神と思いを尽くし神を愛するならば、十戒の前半部分を守ることになるのです。他の何者をも神としてはならない。偶像を拝んではならない。主の名をみだりに唱えてはならない。安息日を覚えよ。これらの四条を守っていることになるのです。また、隣人を自分のように愛するならば、十戒の後半部分も守ることになります。まずは、最も近い隣人である、両親を敬うようになります。隣人を殺すことも、姦淫を犯すことも、盗んだり嘘をついたりすることも、人のものを欲しがることもなくなります。神を愛し、隣人を愛せよとの戒めは、十の戒めを掲げるものなのです。愛が律法に逆らうことは絶対にありません。ローマ人への手紙13章の10節でパウロが述べたように、愛は律法を完成するものなのです。完成とは完全に出来上がることです。実は神の律法を守る唯一の方法が愛なのです。愛なしに正しいことをしようとしてもそれは律法主義的であり、決してうまくいきません。しかし神を愛し、互いに愛し合うなら、当然の結果として心と生活の内に律法が完成させられるのです。信徒の生活において愛の力が愛の律法を確立するのです。そういうわけでヨハネによる福音書14章の15節でイエス様は、もしあなた方が私を愛するならば私の戒めを守るべきであると言われたのです。キリストは私たちの愛がどれほどのものなのかを知りたいのです。実戒に従うことで愛は実証されるのです。逆に考えますと、私を愛していないならば、律法を守らなくてもいいと、イエス様は言いたかったのかもしれません。なぜなら、愛を持たずに律法を守ることは、律法主義になってしまうからです。それでは誰も救われません。自分の行いで自分自身を救うことはできません。神の恵みによってのみ、救われるのです。さらにこの聖句の言語であるギリシャ語では、もし私を愛するなら、あなたは戒めを守るでしょうと、読むことが、できます。それは愛こそが主を喜ばせるための動機、力となるからです。イエス様への愛は常に愛の律法への服従へと導きます。姦淫で捕まった女性の話を覚えていますか？第7条を破った彼女は神の律法を犯したので死に値するとみなされ、石打ちの刑に処せられるはずでした。そんな時彼女はイエス様のところへ連れてこられました。罪だらけの生活ではありましたが、彼女にとってイエス様の足元は宇宙で最高の場所となりました。なぜなら、イエス様は彼女の罪を多めに見たのでも、無視したのでもなく、許してあげたからです。私もあなたを罰しないと言われたイエス様は、それから、行って罪を犯し続けなさいと言われたでしょうか。あなたは私の恵みのもとにいるから、今後も罪を犯して構いません。これまでの生き方で救われますよと言われたでしょうか。いいえ、もう罪を犯してはいけませんよと、はっきりと言われました。これが真の福音です。過去の罪を許された彼女は、新たな人生を歩む力が与えられたのでした。現在のキリスト教には二つの極端な考え方があります。一方は、律法への服従によってしか救われないと言っています。自分の行いによって救われるという教えです。それはサタンによる偽りの教理であります。私たちは誰も自分で自分を救うことはできません。そしてもう一方は、どう生きようと問題ではありません。神の恵みがあれば何だって救われます。だから何をしても大丈夫というものです。こちらも間違った考え方です。これらの極端な教えのちょうど真ん中に、まっすぐな狭い道があり、それこそが神の御心なのです。それは、神は私たちの罪を許し、そして罪から解き放たれた新しい命を生きる力を与えるというバランスの取れた真の福音です。続いて次の質問を一緒に考えてみましょう。律法は人を束縛するものなのでしょうか？律法遵守を律法主義と非難するクリスチャンは多くいます。しかし皆さん、神様がモーセに律法を与えなった時はどうだったでしょうか？ 立法が自由を基盤として与えられていることに注目してみてください。出エジプト記20章の2節をお読みします。私はあなたの神主であって、あなたをエジプトの地奴隷の家から導き出したものである。つまり、あなたに自由を与えたのは私であるということですね。あなたたちには自由の民であってほしいというわけです。自由という文脈のうちに律法は与えられたのです。罪からの自由です。神様はご自分の民を束縛の地から導き出し、自由であり続けるために実戒を与えになりました。隣人同士、また神との平和を保つ術を教えるものでした。神の律法は人を縛り付けるものではありません。それは自由の律法なのです。考えてみてください。道路には信号や速度制限がありますが、それらがある理由、目的は何でしょうか？私たちを束縛するためでしょうか？それとも私たちを守るためでしょうか？私たちを事故や怪我から守ってくれるためにありますよね。神様の律法も同じです。運転をしていて赤信号にかかった時、この信号は自分の自由を奪っていると思うでしょうか？むしろ信号がなければ命を失う危険すらあるのです。信号などの交通ルールの目的は私たちを保護することです。神の律法も同様です。会員してはならないとおっしゃる神様は、あなたの夫婦関係、家庭、子供を守ろうとしておられるのです。殺してはならないは、あなたの命を守るためにあるのです。これは自由の律法なのです。では次の質問です。私たちは結婚して8年になりますが、私が定説を守ることを妻が望むのは道理にかなっていますか？それとも律法主義的でしょうか？道理にかなっていますよね。妻が定説を守ることを私が望むのも道理にかなっています。夫婦は互いにケア関係にあり、そして愛し合っているからです。愛し合っているので当然のことですし、決して束縛的なことではありません。一人の人だけを受け入れるということは、他のすべての人にノーということです。一人に定説を誓って残りの生涯を送るというのは窮屈なことでしょうか？束縛でしょうか？もし愛し合っているならば、そんなことはないのではないでしょうか？その人だけを求めるから、一人だけでいいのです。結婚は束縛でしょうか？相手が誰かにもよりますけど、結婚相手を心から愛するなら、絶対に束縛とはなりません。純真な愛を表すことは自由なのです。神の律法も同様です。心から神様を愛するなら、束縛ではなく自由なのです。逆に愛がないと、それは束縛となります。従う動機となる愛が肝心なのです。ヨハネ第一の手紙、5章の3節に、神を愛するとは、すなわち、その戒めを守ることである。そして、その戒めは難しいものではないとあります。心から主を愛するなら、神の律法は難しいものではなく、重く辛いものではないというのです。もし神を愛さないなら、それは辛くて厄介な束縛となります。なぜなら、自分の力に頼ってしまい、結果どうしようもなくなるからです。私たちは無力です。ですが、神の愛は、心に律法を実現させる力となるのです。では次の質問です。しっかり理解できるようあらゆる角度から考えてみましょう。律法は私たちを救うことができるでしょうか？答えは断じてノーです。自分の行いによって救われることは決してありえません。私たちの義は汚れた衣のようであると聖書は言っています。よって救われるには神の恵みによる以外にありません。エペソ人への手紙2章8節と9節を開いてみましょう。あなた方の救われたのは実に恵みにより信仰によるのである。それはあなた方自身から出たものではなく、神の賜物である。決して行いによるのではない。それは誰も誇ることがないためなのである。恵みによる以外に救いはないと聖書は明確に教えています。その恵みを信仰によって受け入れるのです。我々の行いによって得られるものではなく、ただ神の恩恵による賜物なのです。では、旧約聖書時代の人たちはどうだったでしょうか？彼らも恵みによって救われたのでしょうか？当然です。旧約時代の人たちは律法を守ることによって救われ、一方、新約聖書時代の人たちは神の恵みによって救われたと考える人たちがいます。それは道理にかなっていません。神の救いの道は一つであり、イエスを信じるという一つの道しかありません。 それは、子羊の流された血以外に救われる道はないということです。イエスは、私は道であり、真理であり、命である。私を通してしか、父の身元へ来ることはできないとおっしゃいました。では、旧約時代と新約時代の違いとは一体何でしょうか？救いに二つの方法があるわけではありませんが、確かに違いはあります。その違いとはこうです。旧約時代の人たちは、信仰によって、十字架上で流されるはずであるキリストの血を待ち望みました。生贄の動物は、ほふられるべき神の子羊の象徴でした。信仰により彼らは、未来に目を向けたのです。そして、新約時代、つまり、十字架以後の時代の人たちは、信仰によって、キリストの流された血を振り返りました。つまり、過去に、目を向けたのです。ですから救われる人は皆カルバリーの十字架のもとで落ち合うのです。カルバリーの十字架のもとで命を得るのです。十字架以前に生きていた人も十字架以後の人も皆カルバリーの十字架によって救われるのです。十字架への道は一つであり、誰でもその道を選ぶことができるのです。感謝ですね。そういうわけで、旧約と新約における違いは、救いの方法に関するものではなく、未来を見て待ち望むか、過去を振り返るか、ということだけなのです。ただし、どちらも、神の恵みによるキリストの血に対する信仰によってなされるのです。ご理解いただけたでしょうか。では、どうして、恵みによって救われるのに、律法を守るのでしょうか。ここで質問です。皆さんの中にマンゴーを好きな方はいらっしゃいますか？なぜマンゴーの木はマンゴーを実らせるのでしょうか？マンゴーの木であることを証明するためでしょうか？それともマンゴーの木と呼ばれる資格を得るためでしょうか？なぜでしょうか？それはマンゴーの木だからです。マンゴーの木だからマンゴーを実らせるのですね。なかなか奥が深いと思いませんか？同様にクリスチャンは自分がクリスチャンであることを証明するために律法を守るのではありません。クリスチャンだから律法を守るのです。イエス様が律法を守ったのですからそれに従うのです。クリスチャンになることはキリストのような人となることなのです。クリスチャンは信仰によって救いの賜物を得た結果、神の律法を守り、御霊の実を結ぶのです。ガラテヤ人への手紙5章の22節に、御霊の実は愛であると書かれています。また、ローマ人への手紙13章10節に、愛は律法を完成するものであるとあります。私たちは心を尽くし、精神を尽くし、力を尽くして、主を愛するからこそ、律法を守り、御霊の実を結ぶのです。つまり、服従は実、愛は根っことなります。それで律法を守るのです。イエス様がしてくださったことに対する自然な応答なのです。ところが、それは古い契約の話だ。古い契約のことなどどうでもいい。私は新しい契約に基づくクリスチャンだという人たちがいます。ここで質問です。新しい契約は律法を除外するものでしたでしょうか？いいえ、むしろ律法を適切な位置に置いているのです。ヘブル人への手紙8章の10節を見てみましょう。私がそれらの日の後、イスラエルの家と建てようとする契約はこれである、と主が言われる。すなわち、私の律法を彼らの思いの中に入れ、彼らの心に書きつけよう。こうして私は彼らの神となり、彼らは私の民となるであろう。新しい契約は神の律法を廃止したりしません。むしろ、私たちの心や思いの中に置くのです。神様は古い契約においても同様にされたかったのです。それは先ほどの聖句がエレミア書31章31節から34節の引用であることからもわかります。神様は常にこれを実現なさりたかったのですが、人々はそれを拒んだのでした。神が私はイスラエルの家と新しい契約を立てると言われたとき、それは新しいタイプの契約でも新しい救いの方法でもありませんでした。むしろそれは新しいチャンスでした。愛に動かされて律法に従うため、律法を私たちの心と思いに書きつけていただくための新しい機会でした。多くの人々が信じている無律法主義へと導くこのディスペンセーション主義的な考え方は、聖書の教えとは異なります。 それはサタンの欺瞞であります。神様はどの時代においてもご自分の民の心と思いに律法を書き留めたいと望んでおられました。そしてどの時代においても救いはただ神の恵みに対する信仰によってのみ可能でした。では次の質問です。我々は律法のもとではなく恵みのもとにいる、だから律法を守らなくてもいいのだとする主張があります。確かに私たちは律法ではなく恵みのもとにいると使徒パウロは言っています。私たちはそのことについてもっと真剣に考えてみなくてはいけません。恵みは神の律法を廃止するのでしょうか。律法のもとや恵みのもととは一体どういう意味なのでしょうか。ローマ人への手紙6章の14節をお読みします。なぜならあなた方は律法のもとにあるのではなく恵みのもとにあるので、罪に支配されることはないからである。この聖句を流し読みすると、実戒は守らなくても大丈夫、なぜなら神様の戒めを破っても恵みによって救われるのだからと思うかもしれません。ほとんどの教会ではそのように教えられています。ですが恵みのもとにいるのだから律法を守らなくてもいいのだとパウロは言っていません。続きの聖句を読んでみましょう。文脈を知れば本来の意味がわかるでしょう。15節です。それではどうなのか。律法のもとにではなく恵みのもとにあるからといって私たちは罪を犯すべきであろうか。断じてそうではない。パウロは決して恵みのもとにいるから律法を破っていい、罪を犯していいとは教えていません。さらに1節と2節を見てみましょう。では私たちは何と言おうか。恵みが増し加わるために罪にとどまるべきであろうか。断じてそうではない。罪に対して死んだ私たちがどうしてなおその中に生きておれるだろうか。恵みが神の律法を破る許可を与えて罪を犯させることはありえないのです。ではパウロは何を言わんとしているのでしょうか。もう一度14節に戻ってみましょう。この聖句の中には2つの選択肢があります。律法のもとにいるか恵みのもとにいるかです。ここでパウロはクリスチャンに向かって、あなたは律法のもとではなく、恵みのもとにいます、と言っています。そして、恵みのもとにいるならば、もはや罪の支配下にはいない、と教えています。では、罪とは何だったでしょうか。それは、律法違反でしたね。罪に支配されることがない、ということは、つまり、あなたに罪に対する支配権がある、ということです。罪を打ち負かしたということです。罪にはもはやあなたに対する力はなく、むしろあなたに力があるということなのです。そしてもしあなたが罪に勝利しているのであれば、律法に違反することもありませんよね。なぜなら律法に違反することが罪だからです。罪に支配されていなければ律法にも違反していません。律法を犯していないのだとしたら、律法を守っているということになります。恵みのもとにいるということは、つまり律法を守っているということになるのです。ちょっとわかりにくかったという人のためにシンプルな言葉で説明しましょう。律法のもとにいるということは、律法を破っているということです。あなたが罪の支配下にいるからです。しかし恵みのもとにいるということはその逆で、罪に支配権はもはやありません。なぜなら、神の恵みの力によって、あなたは律法を守っているからです。恵みは許しを与えるだけではなく、力を与えるのです。恵みは常に服従へと導きます。ローマ人への手紙1章の5節に、私たちはその皆のために、すべての異邦人を信仰の従順に至らせるようにと、彼によって恵みと使徒の務めとを受けた、とあります。神の恵みは許しに加え、私たちを従順に至らせる力、律法を守る力を与えてくださるのです。恵みは不順ではなく、従順へと導いてくれるのです。そして恵みは無償の賜物です。信仰という金と、委ねるという銀によって得ることができるのです。それはつまり、ただということです。信仰によってそれを受けるのです。では、私たちに恵みを与えるために、イエス様はどれだけの値を支払われたのでしょうか。彼はすべてを投げ打たれたのです。恵みは英語で grace と言います。G-R-A-C-E と書きますが、その頭文字を取って God's riches at Christ's expense、 つまりキリストの負担で得た神の富 と考えることができるでしょう。私たちの救いのためにイエス様は血を流し、すべてを捧げられたのです。神の恵みを律法を破る口実や言い訳にしてしまい、自分勝手に生きるならば、恵み、グレイスは、ディスグレイス、不名誉となります。キリストの犠牲に唾を吐くような行為です。神がすべてをはたいて与えようとしたものを安物として扱うことになるのです。恵みの本当の価値を受け入れましょう。神の恵みに感謝しましょう。しかしある人たちは、律法を守ることなどは気にせず、信じるだけで十分だ。罪を告白して心で信じるだけでいい。それが聖書の教えだと言います。どうでしょうか。使徒パウロは、真の信仰の価値を下げる人たちが現れるのを知っていました。そのため彼は、ローマ人への手紙3章の31節を書いたのでした。すると、信仰のゆえに、私たちは律法を無効にするのであるか。断じてそうではない。かえって、それによって、律法を確立するのである。信仰さえあれば、律法を守ることなどは気にしなくていい。のではなくて、本当の信仰があれば、神の律法が私たちのうちに確立されるというのです。つまり、信仰の結果として、御霊の実が実るのです。ヤコブの手紙2章の26節に、行いのない信仰は死んだものであると、あるように、私たちには実を結ぶ信仰が必要なのです。では、信仰はどのように実を結ぶのでしょうか。ガラテヤ人への手紙5章の6節に、愛によって働く信仰とあります。愛が動機となり、神の律法に従う可能性を生み出すのです。イエス様も使徒パウロも、律法に反対したことなど一度もありませんでした。律法だけに囚われている律法主義的なやり方に反対したのです。律法が廃されたと言及されている聖句はどれも、多くの人が陥っていた律法主義に反対して書かれたものです。決して律法を無効にするためではないのです。多くのクリスチャンが不要なものを捨てようとして、大切なものまで一緒に捨ててしまっているのです。イエス様と使徒パウロが律法主義に反対していたため、彼らが律法そのものに反対していたと解釈しているのです。それは誤った解釈です。イエス様も使徒パウロも、愛によって働く信仰こそ、律法を守る道であると説いていたに過ぎません。不要のものと一緒に大事なものを捨てることのないようにしましょう。神の恵みと律法との間には、矛盾も不一致もありません。では次の質問です。神の律法の目的や役割とは何でしょうか。ローマ人への手紙3章20節をご覧ください。なぜなら律法を行うことによっては全ての人間は神の前に義とせられないからである。律法によっては罪の自覚が生じるのみである。この聖句によると、律法の目的は罪の自覚を生じさせるためだとありますね。律法が罪とは何かを明らかにするので、律法なしに罪を知ることはないというのです。ヤコブの手紙1章22節から24節は、神の律法は鏡のようなものであると述べています。鏡の役割は何でしょうか？皆さんも毎朝起きて外出する前に鏡を見ますよね。なぜでしょうか？鏡を使う目的は一つだけです。それは自分の姿を見るためです。それはひょっとしたら喜ばしい現実ではないかもしれません。それでも本当の姿が映し出されるのです。鏡の目的は現実を明らかにすることです。神の律法は鏡のようなものであり、罪が何かを知る手助けをしてくれます。これからある実験をしてみましょう。私の顔に汚れをつけてみます。どうでしょうか？何かおかしいでしょうか？変でしょうか？さて、私は自分の状態に気づいていません。自分はかっこいい、イケていると思っています。いいスーツを着ていますからね。でも、顔に何かがついているのです。どうやったら、それを知ることができるでしょうか。私は皆さんを信用していません。どうしたら、この現実を知ることができるでしょうか。鏡ですね。そして、神の律法は鏡のようなものなのです。では、鏡をください。ひどいですね。皆さんが教えてくれた通りです。鏡を見て初めて気づきます。これと同じように、律法という鏡を見て初めて自分の罪が明らかになるのです。自分に罪があることを律法が示してくれるのです。では、神の律法を私はどうすればいいでしょうか。突きつけられた現実が気に入らないからといって、律法を破壊すればいいでしょうか。 そうすれば私の状態は変わるでしょうか？何も変わらないですよね。罪に汚れたままです。では、この律法でもって自分をきれいにすることはできるでしょうか？律法は誰かを清めるためのものではありません。律法の目的は私たち人間に清めの必要を示すことです。律法を見たならば、イエスの血に頼り、主をお助けください。私は罪を犯しました。どうか私を憐れんでください。愚かな過ちを犯してしまいました。それらを恥じていますと言って、見舞いに出ていきましょう。イエス様の流された血潮以外に、私の罪を清めてくださるものはありません。神の律法にはできなかったことが、イエスの血によってなされるのです。血に満ちた泉がある。インマヌエルの血管から流れてた血。そこに身を投げると、罪の染みはすべて落とされた。と言われている通りです。さて、顔を拭いてみました。どうでしょうか？綺麗になりましたか？かっこいいですか？自分にはわかりません。そういう時は何が必要ですか？そう、鏡ですね。それはつまり、律法が再び必要になるということです。かつて罪を示してくれた律法で、再び自分を吟味しますと、だいぶ良くはなっていますが、まだまだだと気づくのです。そして私は続けてこう言います。主よ、大きな罪だけでなく小さな罪も取り除いてください。あらゆる誇り、利己心、妥協、大小に関わらず清めの血で全ての罪を洗い落としてくださいと。何度も繰り返し、律法に照らし合わせてみなければいけないのです。そして、かつて私の汚れを示してくれた律法が、今は神の律法と調和していることを教えてくれるのです。イエスの血は私たちの衣についているすべての罪の染み、汚れを洗い落とす最高の洗剤なのです。しかし律法がなければ、その清めの血が必要だということにも気づきません。イエス様を必要とする心を私たちに示すことが律法の目的なのです。ここまでご理解いただけたでしょうか。さて、今からまた神の律法が大切だと示す新しいシミュレーションをしています。ボランティアの方々に講談に並んでもらいます。左の彼女から順番に新しい呼び名、すなわち名刺をつけていきます。そして、7人いますので、それぞれ、教会、牧師、福音、イエス、恵み、そして、罪と名付けます。一旦ここでこれまで学んできたことを整理します。人々は、教会へ行って、牧師の語る福音を聞き、イエスの恵みに触れ、罪、すなわち立法違反を許される。これは今日学んだ上でとても大切なスローガンですので何度も繰り返します。でもある人たちは神の立法は廃されたと言う。立法は必要ない。神の恵みが立法を破る許可を与えるから。だから立法を排除しよう。立法はいらない。立法は十字架につけられた。ということで、立法は席に戻ってもらいましょう。では立法を排除したらどうなるでしょうか。一番初めのスローガンを繰り返してみましょう。人々は教会へ行って牧師の語る福音を聞き、イエスの恵みに触れ、罪、すなわち違反を許される。十字架の後、律法を守る必要はなくなったので、律法には座ってもらいましたね。律法のもとにはないということで排除しました。ということは、律法がなければ罪もありません。罪とは律法を破ることだからです。聖書は律法がなければ罪はないと言います。だから罪は席に戻ってもらいましょう。ではもう一度スローガンを繰り返します。人々は教会へ行って牧師の語る福音を聞き、イエスの恵みに触れを許される。何を許されるのでしょうか。罪はありませんね。律法がなければ罪というものはないのですから。罪がなければ私たちは皆罪人ではありません。私たちには何の問題もありませんね。そして罪がなければ恵みも必要なくなります。恵みとは罪の許しですから。天使たちは罪を犯していないので恵みを必要としません。私たちは罪を犯したので恵みが必要なのです。しかしもし罪がなくなり、私たちが罪人でないとしたら、恵みは不要になります。恵みは罪人のためにあるものです。では、恵みにも座ってもらいましょう。ではまたスローガンを読み上げましょう。人々は教会へ行って牧師の語る福音を聞き、イエスのに触れる。一体イエスの何に触れるのでしょうか。もし恵みがなければイエスも必要ないということです。なぜでしょうか。イエスが恵みの源だからです。 ですから論理的に考えて、恵みが不要になったらイエスも不要になるのです。イエス様抜きの人生なんて想像もできませんが、恵みがなければイエス様もいらなくなります。ですからイエスにも席に戻ってもらいましょう。ではスローガンに戻ります。人々は教会へ行って牧師の語る福音を、何の福音を聞けばいいのでしょうか。イエスがいなければ福音はありません。イエスがいなければ良き知らせではなく悪い知らせしかありません。家庭に、心に、結婚関係にイエス様を入れないのは悪い知らせですよね。ということで、福音は席に戻ってもらいましょう。スローガンをもう一度続けます。人々は教会へ行って牧師の語る何を聞くのでしょうか。牧師は何を語るのでしょうか。律法を取り除いたら福音はなくなり、語ることがなくなります。キリスト教会に今そういうことが起こっているのです。講壇に立つ牧師たちは何も伝えるものがないのです。聖句を一つ二つさらりと読んで、あとは物語を話し、心地よいことを語り、人々を気持ちよくさせるだけになっています。礼拝を捧げる神の宮というよりは、そこはまるで社交場になっています。律法がなければ自分の状態もわからなくなり、必要も見当たらなくなります。状態も必要も何もわからないのですから、教会の意味もなくなり、教会はただただ楽しい時間を過ごすだけの場となります。中身もなければ役目も目的もありません。多くの教会がこの道をたどっているのは悲しい現実であります。神の宮に反キリストが居座って無律法の精神を吹き込んでいます。皆さん、良き知らせである福音がなければ、福音を伝えるのが役目である牧師は必要ありますか？牧師なんかいりませんよね。牧師さん、あなたはクビです。牧師さんにも座ってもらいましょう。スローガンに戻りましょう。人々は教会へ行く。何のために教会へ行くのでしょうか。私たちはなぜここにいるのでしょうか。教会にも座ってもらいましょう。ポイントをお分かりになっていただけたでしょうか。神の律法を取り除いてしまったら、罪人であることがわからなくなります。罪人でないなら、イエス様の恵みも、イエス様ご自身も必要でなくなってしまいます。結果、何もなくなってしまうのです。それがサタンの目的です。終わりの時代について聖書は警告しています。ヨハネ第一の手紙2章の4節は、イエスを主と唱えていながら、戒めを守っていない牧師や人々について述べています。お読みします。彼を知っていると言いながら、その戒めを守らない者は偽り者であって、真理はその人のうちにない。もし牧師が彼、イエス様を知っていると言いながら、律法を守る必要はありません。律法は十字架上で廃止されました。私たちは律法ではなく恵みのもとにいるのです。と唱えることがあれば、それは真理ではないと聖書は述べているのです。彼らは嘘つきなのです。彼らが、主よ主よ、私はあれもこれもしましたと呼びかけても、主は、私はあなたを知らないとおっしゃるのです。そして偽りが語られる一方、神様は真理のみを語り、真理に生きる民を用意なさいます。ヨハネの黙示録14章の12節に彼らのことが書かれています。お読みします。ここに神の戒めを守り、イエスの信仰を持ち続ける生徒たちの忍耐がある。信仰だけでも行いだけでもなく、主イエスへの愛に動かされ、信仰を持ち、戒めを守る人たちであります。次にヨハネの黙示録の最後の章を見てみましょう。ヨハネの黙示録22章です。ここには、実戒を守る人たちのことが書かれています。ヨハネの黙示録22章14節です。命の木に預かる特権を与えられ、また門を通って都に入るために、戒めを行う者たちは幸いである。皆さんは生徒たちが神の都に入るとき、一緒に入りたいですか？私もその中にいたいです。ここに真の新しい契約を経験した民がいます。彼らは律法が心に記されているため、御心を行うことを喜びます。そして彼らは、愛の律法は自由の律法、平和の律法であることを誰よりも理解しているのです。皆さんの中に神の律法を心に記してもらいたいと望まれる方はいらっしゃいますか？新しい契約の約束を体験したい方はいらっしゃいますか？そのためには、ただ神様にそうしてくださるよう委ねればいいのです。これは律法主義ではなく愛であります。愛の結果、律法に服従するのであります。最後にある物語をお話しします。これは市場で売られていた一人の奴隷の物語です。奴隷制度はひどいものです。 その一人の奴隷は市場の競りで群衆の前に立たされていました。競りが始まり、値をつける声が響きます。彼を見た商人たちは、彼はなかなかの上物だと思いました。若く体格も良く、何年も働けそうで、投資するに値すると考えました。ただ唯一問題がありました。その奴隷はずっと大声で、私は絶対に働かないぞと叫び続けていたのです。顔つきも鋭く強そうなので、無理やり働かせるのは難しそうでした。しかし多くの人はそれでもその奴隷を欲しがりました。そのため、買い値がどんどん釣り上がっていき、とうとう高値で買い手が決まりました。新しい主人がその奴隷のそばに近づくと奴隷は言いました。こんな私に高値をつけてもらったのは光栄だが、私は働かないぞ。誰にも従うものか。すると主人は、とにかく一緒に来てくれと言い、奴隷を馬車に乗せて道を進みます。いつしか馬車は美しい家の前で止まります。立派な塀に囲まれている屋敷です。主人は奴隷に向かって、この家を見てくれ。今日からここは君の住む家だよ、と語りました。その家はどう見ても奴隷が住むような家ではありませんでした。奴隷は主人に、ご好意は嬉しいですが、さっきも言ったように、私は働きませんよ。何をもらおうが奴隷にはなりませんと伝えました。すると主人は奴隷を見つめて言いました。私が君を非常に高価な値段で買ったのは、君を私の奴隷にするためではなく、君を自由にするためなんだよ。君は自由の身だ。そう言った後、主人は奴隷を馬車から下ろし、立ち去りました。奴隷はあっけに取られてその場に立ち尽くしてしまいました。とても驚きました。自由を与えられ、解放されるだけでなく、家までもらえたのです。そして奴隷は自分に注がれた親切と憐れみと恵みについて考えました。そして急に思い立って、自分を解放した男の乗っている馬車の後を追いかけました。奴隷は馬車を止めて、主人にこう言いました。私を自由にするために代価を払ったのであれば、私は生涯あなたに仕えます。私の生きている限りずっと私はあなたのものです。約2000年前、そこにも奴隷と主人がいました。人類は立法ではなく罪の奴隷でした。しかしあるお方が私たちを買い取るためにおいでになられました。イエス様の血という高い値が支払われ、私たちは買い取られたのです。金や銀のような朽ちるものではなく、イエス様の流された尊い血と涙によって買い取られたのです。これが私たちのために支払われた贖いの値です。私たちを奴隷にして言いなりにして縛り付けるためではなく、自由にするために買い取られたのです。何からの自由でしょうか？罪からの自由です。心配や恐れ、悪習慣、情欲、憎しみや嘘や罵りといった私たちを縛り付ける諸々の罪からの自由です。キリストの血は今夜も私たちを縛り付けるものから自由にしてくれます。イエス様がしてくださったことのゆえに、私はあの奴隷のように、主よ、あなたが私を自由にするために買われたのならば、私は生涯あなたにお仕えします。生きている限り、私はずっとあなたのものですと言いたいと思います。皆さんはいかがでしょうか？頭を垂れて目を閉じ、心を探ってください。あなたは罪の奴隷でしょうか？今日、あなたはキリストの恵みにより、自由になって、この場所を離れることができます。キリストの招きに耳を傾け、その驚くべき素晴らしい恵みを心に受けてください。神の恵みをあなたの人生に受け入れ、自由になりたいのならば、主よ、あなたが私を自由にするために買われたのなら、生涯あなたにお仕えしますと宣言してみてください。もしそれがあなたの祈りと、願いであるならば、共に祈りましょう。天のお父様、イエス様の驚くべき恵みを感謝いたします。あなたの憐れみと愛と平安を感謝いたします。今日、あなたの律法は自由の律法であることが分かりました。あなたとの関係に、また人間同士の関係に平和をもたらす律法であります。今夜どうぞ私たちのうちに新しい契約が成就しますように、私たちの心と思いにあなたの律法を書きつけてください。イエス様を愛する心を与えてください。そしてあなたの喜ばれる 生き方ができますように。今日学んだことがはっきりと理解できなかった箇所は、聖霊様の導きによって明確な真理の知識が与えられますように。私たちが明確に分かっていることは、あなたが私たちを自由にするためにお亡くなりになられたということです。私たちに自由に罪を犯させるためではなく、イエス様に自由に仕えることができるようにするためです。この場を去るにあたり、私たちを自由にしてください。信仰によりその真理を受け入れさせてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声・映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。